聖書を朗読します。ローマ人への手紙8章6節から8節。ローマ人への手紙8章6節から8節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。以上の箇所から、心を見張ると題して大高牧師に御言葉の取り次ぎをしていただきます。
祈ります。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。私たちを今日も変わらずに恵みの中へとお招きくださり、あなたの愛の中を歩ませていただけますことを心から感謝をいたします。全知全能の神様、私たちはこの日本において安全にまた自由に礼拝を持つことができておりますが、世界の中には厳しい迫害の中に置かれているクリスチャンが大勢いることを知っております。私たちが属する世界福音同盟では、今日と来週を迫害下にある教会のための国際祈祷日として設けております。神様、今あなたの民が、2億1500万人の神の民が激しい迫害を経験しています。この1年で3066名のあなたの民が殺され、また1252名が拉致され、1020名がレイプやセクハラの犠牲者となっております。もしかしたら神様、この統計以上の方々が同じ被害に遭っているのかもしれません。どうかしよう、この迫害に遭っている方々をあなたが強めてください。このような迫害の中にあっても信仰を捨てることがないように助けてください。イエス様が言われたように、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを、人々は同じように迫害したのです。どうか神様、あなたがこの御言葉の通りに、迫害下にある人々を取り扱いください。また自分の敵を愛し、迫害する者のために祈ることができるように励ましてください。主よ、これが人間の力ではできないことを私たちは知っておりますから、どうか聖霊で満たし、迫害下にある方々を強めてくださいますように。とりわけ世界で最も迫害が厳しい国として挙げられている北朝鮮のクリスチャンたちを、主よ、特別にお守りください。あなたが北朝鮮のクリスチャンたちに勇気と力と愛を与えてください。またあなたが北朝鮮の教会を守り、国全体に癒しと霊的な復興がもたらされますように。どうか指導者たちが、キム・ジョンウン氏があなたを知ることができますように。またアフガニスタンやソマリア、またイスラム圏の国々でも多くの迫害があります。主がお一人お一人を励ましてくださり、力づけてください。そして迫害している者たちの中から、あのパウロが改心したように、あなたに立ち返る方が起こされますように。全能の主が御手を伸ばしてくださいますように。私たちも普段忘れてしまいやすいことが多いですけれども、折に触れて祈りの手を挙げ続けることができるように励まし、助けてください。父なる神様、私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。聖霊なる神様が私たちを支配し、御言葉だけが心に留まりますように。 心からの期待を持って、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ローマ書を読み進めております。前回は、8章5節の御言葉を通して、主の御声に聞いてまいりました。8章5節には次のようにあります。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。8章5節は、4節からの流れの中で、どのようにしたら律法の要求が満たされるのかということが語られています。それは御霊に属することを考えることなんだと語られているわけです。結局のところ、私たちが何を考えるのかということが重要です。前回もご紹介しましたが、ある学者は、究極的に私たちの行動を支配するのは私たちの思想ですと言いました。究極的に私たちの行動を支配するのは私たちの思想ですと。確かに私たちは考えたことを実行に移すわけですから、その点において何を考えるかということは大変重要なことであります。そして今日の6節ではその結果が語られています。肉に従う者が肉に属することを考え、また生きた結果どうなるか。また肉に、御霊に従う者が御霊に属することを考え、生きた結果どうなるか。そのことが6節に記されています。6節を読みします。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。パウロは直球で語ります。曖昧な言葉を使いません。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。まず前半に書かれている肉の思いは死ですがということから考えます。パウロは肉の思いは死だと語るわけですが、そもそも肉の思いとはどういったものか。それは前回も見ましたが、今一度確認しておきます。ガラテヤ書、ローマの後ろにコリントがあってガラテヤがありますが、ガラテヤ書を開いてください。ガラテヤ書の5章。5章の16節以下でありますが、382ページにあります。ガラテヤ書の5章。ガラテヤ書の5章16節から見ていきますと、ここでもパウロは御霊と肉を対比させながら語っています。16節をまずお読みしますが、私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。と。そして続く17節には、肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。と。パウロは、肉と御霊は互いに対立していると語ります。そのように語ってから、19節から21節を読みしますと、次のようにあります。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。パウロは19節で、肉の技は明らかです、と語ってから、15の事柄を挙げています。以前申し上げたように、最初の3つ、みだらな行い、汚れ、公職というのは性的な罪に関すること。また次の2つ、偶像礼拝と魔術は宗教的な罪のことが挙げられています。それに続いて、敵意から21節にある妬みまで、人間関係に関することが挙げられています。 自己中心が原因となる人間関係のぶつかり合いと言えます。で、最後の二つ。泥酔と遊興ですが、これはお酒に飲まれ、理性を失った姿です。で、パウロは21節で、妬み、泥酔、遊興と言ってから、そういった類のものですと言っています。ですから、ここに挙げられているものは、肉の行いの一部です。その他にも、陰口や高ぶりといったものも挙げられるでしょうし、ここにないから、ここにないものは全部 OK ということにはなりません。そういった類のものです。このような肉の行いは、教会を立て上げることや人を成長させることを妨げるものです。教会の交わりをはじめ、あらゆる人間関係を破壊に導きます。これらが肉に属することです。いずれも救われる前の私たちがもしかしたら気にせず行っていたものと言えるかもしれません。パウロはこれらのものに心を支配させ、興味関心を寄せ、実際にそこに生きていくならば、その結果は死だと、そう語ります。パウロはローマ書の6章21節でも、罪の奴隷として生きた結果の最後は死だと、そう語りました。この8章で言われている、肉の思いに生きることは、言い換えるならば、罪の奴隷として生き続けることだとも言えます。その結果についてパウロはもう直球で死だと、そう語ります。この死というのは、ただの肉体の死ではなく、永遠の滅びのことを意味しています。パウロはこのような生き方の末路について、同じローマ書の8章13節でも死だと、遠慮なく語ります。聖書は、肉に生きること、すなわちそれは自己中心に生きることだと言えるわけですが、自己中心に生きた結果について死や滅びだと語ります。一方で8章6節の後半には、御霊の思いは命と平安ですとあります。肉に心を向けるのではなく、御霊の思いに心を向け、御霊について考え、そして生きた結果は、命と平安だ。創世書は語ります。ここで、御霊の思いとありますが、これは神の奴隷として、神に関することで心を満たし、神のことを思って生きることと言えます。その結果は、命と平安だ。ここで言われている命というのは、永遠の命であり、神がくださる命です。また、平安と訳されている言葉は、平和とも訳されますけれども、いずれにせよ、神様から与えられるものです。その神から与えられる平和であり、平安が用意され、受け取ることができる。その神から与えられる平和であり、平安が用意されて、受け取れる。ここで言われている平安というのは、神と共にある幸いとも言えます。御霊に属することを考えた結果、永遠の命が与えられ、神と共にいる幸いが、平安が与えられる。私たちが何を考え、何によって心を満たして生きていくかが非常に重要なことがわかります。その末路は、最後は真逆であり、天と地の差があります。死と、また命と平安では、全く逆の結果をもたらすことがわかります。続く8章7節には次のようにあります。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。七節は、なぜなら、理由で始まります。理由を示す言葉で始まります。そして、肉の思いは、神に敵対するからです。とあります。ですから、この七節は、 肉の思いが死であることの理由が語られています。パウロはなぜ肉の思いが死であるのかというと、肉の思いは神に敵対するからだと言います。肉の思いは神に敵対するから。もちろんクリスチャン以外の人たち全員が意図的に意識的に神に敵対しようと思っているわけではないでしょう。むしろそんなことをあまり考えていないというのが実情かもしれません。しかし結果的に神を無視し、自分がやりたいように生きる、自分が正しいと思ったことをやって生きていく生き方は自己中心であり、それは神に敵対する生き方なのです。神の律法を大切にしようとするのではなく、自分の考えに生きる。神の御心、神のお考えを第一番にしていこうとするのではなく、自分の考えを最優先にする。それは神に敵対する生き方です。パウロは7節で、なぜなら肉の思いは神に敵対するからですと語り、それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのですと。そのように言います。そもそも力がないんだ。従うことができない。そう言います。そしてそのような人は、肉の内にある人について、8節では次のように言われています。肉の内にあるものは、神を喜ばせることができませんと。これは当然といえば当然の結果かもしれません。神に敵対して生きているわけですから、当然神を喜ばせることはできません。パウロはこの6節から8節で、肉の思いに生きることの末路について語っています。そもそも改めて考えてみますと、このローマ人への手紙は、ローマにいるキリスト者に向けて書かれているわけです。クリスチャンに向けて。そのクリスチャンとは、イエス・キリストの十字架の贖いを信じ、罪が許された人たち。で、さらにその人たちには、聖霊の内住が、聖霊なる神様が、御霊が、私たちのうちに住んでおられるわけです。しかし、御霊がうちに住んでおられるクリスチャンが、全く罪を犯さなくなるかといえば、決してそうではありません。パウロは7章14節以降で、罪に苦しんでいる姿を記しています。7章14節には、自分自身について、私は肉的なものであり、と語ります。そして18節には、自分のうちに善が住んでいないことを知っていますと語ります。さらに19節では、私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っていますとまで言います。この自分の罪に苦しむパウロの姿が聖書には記されている。その点で聖書は、クリスチャンになっても罪に悩まされることを語っているのです。決してクリスチャンになった途端にもう完全に生まれ変わって、聖人君子のようになって、全く罪を犯さない善良な人になるなどとは聖書は教えません。作家の三浦綾子さんは教会について次のように記しています。よく教会というところは、この世の最も清らかな人たちが集まっているところだと錯覚して教会に来る人もあるが、教会は決して美しい人の集まりではない。教会は神の前にも人の前にも頭を上げ得ない罪人だと自分を思った人たちが集まっているところのはずなのだ。だから、人に何かを求めるのではなく、神に求めていかなければ人々は絶望するかもしれない。三浦綾子さんがおっしゃっているように、教会とは清らかな人たちの集まりではありません。むしろ自分が罪人であることにますます気づかされ、痛みを覚え、苦しんでいる人たちの集まりとも言えます。罪との戦いが鮮明になり、救われる前は意識してこなかった自分の罪の問題と正面から向き合っている人たちの集まりと言えます。ですから逆のイメージで、 つまり、教会は清らかな人が集まっていると思ってくると、そのギャップに悩まされることがあるかもしれません。あ、全然違う。そのように、こう悩んで、まあよく言う人につまずいたというやつです。教会とは、まあ様々な言い方ができるわけですが、キリストの十字架によって、恵みによって許された人たちの集まりでもあるのです。だから開き直って悪いことをどんどんしていいと、そう言ってるわけではもちろんありません。クリスチャンの現実として、私たちはパウロが語っているように、善を行いたいのに行えない自分というものに向き合わされる。そして自己嫌悪に陥ることもあります。キリスト者になって、真剣にクリスチャンとして生きていこうと思ったら、必ずぶつかる壁です。しかしそのように善を行えない理由は明白です。明らかです。それは私たちのうちに肉の思いがあるからです。肉の思い、すなわち堕落した罪深い性質があるからです。救われてもなお、その罪との葛藤が続く。そしてこの肉の思い、罪との戦いの中でキリスト者は成長していく。それが成果です。これまで何度も申し上げてきた成果。聖なるものとされていく。キリストに似たものとされていく。私たちキリスト者は自分の肉の思いとの戦いの中で、葛藤の中で成長していきます。そのような歩みの中にあって、肉の思いにではなく、御霊の思いに心を向けていく。肉に属することを考えるのではなく、御霊に属することを考えていく。救われた途端に、もう、まっさらに綺麗になって。そして、クリスチャンとして、もう本当に神様に喜んで従っていけるならば、それに越したことはありませんけれども、残念ながら神様はそのように、ロボットのようには作らなかった。私たちになおも罪の残骸のようなものがあって、その戦いの中で神様を選び取っていくということを神様は求めておられるわけです。救われる前は喜んで肉に従って歩む人だったかもしれません。しかし救い出されて、御霊に従って歩む人に変えられた。救われて作り変えられた。聖書は大きく分けて、人は二種類の生き方だと語ります。一つは、御霊に従って歩む人。もう一つが、肉に従って歩む人です。そしてその二種類の人が何を思って、何を考えて生きるか。肉に属することを考えるか。それとも、御霊に属することを考えるか。その生き方が、最終的な結果をもたらすことになります。肉の思いは死であり、御霊の思いは命と平安です。ある学者は、二種類の人がいて、二種類のものの見方があって、二種類の行動があり、二種類の霊的状態のゴールがあると言います。そのゴールとは、死か命です。死か命のいずれかです。そしてその学者は次のようにも言います。私たちが何者であるかが、私たちがどのように考えるかを左右する。そして私たちがどのように行動するかが、神に対する私たちの関係を決定する。これは、私たちが何者であるのか、すなわち、御霊に従って歩む人なのか、それとも肉に従って歩む人なのか、私たちが何者であるのかが重要なんだと。その私たちの在り方が、考えに影響を及ぼし、行動に影響し、最後には神に対する私たちの関係を決定することになるのです。だからこそ私たちは自分に問わなければなりません。私たちの心をどちらに置くのか、どのように心を用いるのか、何に自分のエネルギーを集中させるのか、私たちの心次第で多くのことが決定されていくのです。ですからこの時、私たちの心の重要性というものに改めて目が向けられます。 自分の内側を点検する必要性に目が開かれます。私たちもパウロと同じように、救われてもなお罪の性質があり、肉の性質があります。それに苦しめられる。私たちの内にある肉の性質はいつでも昔の場所に、救われる前の場所に戻そうとします。誘惑をいつでも仕掛けてくる。罪はキリスト者を神から引き離そうとします。それゆえに私たちは日頃から定期的に自分の心を点検する必要があるのです。自分の心を見張る必要がある。そして肉の思いを十字架につけて殺していく。そのようにして御霊によって生きるのです。聖書は肉によって生きる末路は最後は死だとはっきり語ります。滅びだと。肉の思いは神に敵対するんだ。それゆえに神を喜ばせることはできない。私たちに問われていることは、自分の思いを肉に置くのか、それとも御霊に置くのか、そのことが問われています。どのように心を用いていくか、何を考え、何に時間を、労力を費やしていくのか。それによって、その選択によって、私たちの人生は決まります。死に導かれていくのか、それとも命に導かれていくのか、全く違うゴールに到達することになるのです。今もし肉に従って生きているのならば、そこから引き返す必要があります。向きを変える必要がある。気づいた時にやり直す必要があります。私たちがこの地上で生きている限り、いつでもやり直しの聞くことです。早い人ですと、10代や20代など若い段階で気づかされてやり直す人もいます。また一方で、60歳近くになって気づかされる人や、70歳や80歳になって気づかされる人もいます。人生をやり直すことについて、聖書は年齢制限を設けてはいません。何歳になっても人生はやり直すことができます。もちろんできることは限られてはきます。しかし神に従って生きる人生に方向転換することは何歳になっても可能です。やり直しが効きます。肉の思いに、自己中心に生きてきた人生を転換する。御霊の思いに、神中心の人生に転換する。そして神の律法に従って生きていく。また、先にそのような人生へと導かれた私たちは、その信じた通りに生きていくことが求められます。神の恵みによって救い出された、その救いの恵みに応答して生きていく。でも実はそれが難しいということを私たちは経験上知っています。善を行いたいのに行えないとパウロは苦しみを吐露しています。あのパウロがそうなのですから、私たちも自分の心をしっかりと見張っていく必要があります。肉の思いに流れていないだろうか。御霊の思いから離れ、肉の思い、自己中心になっていないだろうか。そのことを点検しながら、神を喜ばせる歩みへと、導かれたいのです。私たちは圧倒的な恵みによる救いをいただいています。その恵みを本当に理解するとき、私たちは神へと思いが向けられていきます。今日の最後に私たちが御言葉から考えたいことは、ローマ書8章8節の御言葉を買いつつ問われるならば、あなたに神を喜ばせたい、神に喜んでいただきたいという思いは、あるでしょうか。神に喜んでいただきたい、神を喜ばせたいという思いがあるか。私たちはイエス様の尊い血潮によって買い取られました。そのようにして一人の罪なきお方の十字架の血潮によって救い出された私たちは、そのお方を愛し、 そのお方に喜んでいただきたいという思いがあるだろうか。今日ご一緒に問われ、そして考えたいのです。神様からの問いかけとしてご一緒に考えたい。もしそのような思いもなく、神に要求だけを投げ続けるクリスチャンであるならば、いつまで経ってもご利益を求める信仰から成長していかない。幼い信仰で風が吹けば飛んでしまうような信仰で終わってしまう。あなたに神を愛し、神に喜んでいただきたいという思いはあるか。いつも口ばかり開けて、餌を与えてもらえるのを待つだけで、自分でどうにかしようとはしない。そのような状態になっていないでしょうか。この朝ご一緒に私たちの心を点検したいのです。この後で聖餐式が持たれます。聖餐式では自己吟味の時間があります。その時間であなたの内側にある肉の思いを神の前に差し出し、許しを乞い、改めて神に従っていく献身の思いを新たにするときとなりますようにと願います。ひととき、語られた御言葉を思い巡らしつつ静まりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、恵みの御言葉のひとときをありがとうございます。私たちを罪と滅びの中から救い出してくださり、神のことをしてくださり、あなたと共に歩む日々を送らせていただけていることを心から感謝をいたします。しかし神様、私たちの歩みが本当に日々あなたの前に口だけ開けて、あなたに何かを求めるだけで、あなたに積極的に生きていこうという思いが欠けていることを思わされます。どうぞ神様、本当に私たちの肉の思いを、肉の思いから解放してくださって、本当に御霊に満たしてくださって、御霊のご支配の中で善を行い、本当にあなたに対して積極的に生きていくことができるように助けを与えていてください。お一人お一人がそれぞれこれから使わせていく場所にあって、この一週間の歩みが肉の思いではなく、本当に御霊の思いに満たされ考えていく、そして行動していく歩みとなりますように、地の塩を世の光としてお一人お一人を尊くお持ちくださるようにお願いいたします。御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。